山形の上にイエス様の豊かな恵みと平和がありますように。読んでいただきましたヨハネ15章、これはブドウの木と枝の説教の続きということになります。今日のテーマは愛です。まあ、教会で愛と言いますと、まあ、一番使われる言葉、聞く言葉でありますし、大事な大切な言葉であります。まあ、ところで私たちが日頃考えます、この世の中は誰が動かしているんだろうということでありますが、それは、ね、多分多くの方は絶大な権力を手にしている政治家であるとか、莫大な資産を所有している巨大な企業やその創始者、あるいはですね、プロの競技者の中でも彼らが圧倒されるほどの圧倒的な力を発揮できるアスリート、あるいは飛び抜けた芸術家、まあ、こういった人が毎日のように、報道されますし、私たちはよくその名前を知っていますから、この人たちがこの世の中を動かしていると思うのは、まあ、仕方のないことかもしれませんが、現実はというと私はそうではないと思っています。つまりこういった、まあ、千人に一人、万人に一人、あるいは何十万、何百万人に一人しか出ないような傑出した人たちは、一人では何もできない。つまり彼らのリーダーシップなり、あるいは優れたパフォーマンスを見る大勢のごく普通の人がいてこそ成り立つトップであることを考えれば、むしろこの世の中を動かしているのはごく普通の人たちなのではないか。そして何がこの世の中を動かしているかというと、それは政治の権力であるとか、大きな財力であるとか、そういったことではなくて、やはり愛に違いない、そう思います。ただこのようなことを言いますと笑われてしまう。あなたは世の中のことを何も知らない。ただ私たちが素直に過去のことを振り返ってみて、そして特に歴史を見てみますと、少なくともこの2000年間、聖書の言葉が歴史を作ってきたと言って間違いではないと思います。今、多くの国、多くの人たちの中にある基本的な価値観、人間はみんな自由なんだと、平等なんだ、そして私たちには人権があるんだということは、まあ、少数のと言いますか、特定のところではこれは消された価値観かもしれません。しかし多くはそれが大事だと思っているわけであります。これは聖書が教えていることから出てきていると言って間違いのないことであります。時代が進むにつれて、独裁者たちではなくて一般の人たちが大事な事柄の決定に携わり、そして一人一人の、いかに力が弱くても、影響力が小さいと言っても、その人を踏みにじってしまえば処罰される。そういう世の中に2000年かけて近づいてきたと言っていいのではないでしょうか。ただ時代が進めば、より聖書の言葉に近づくか、聖書の理想に近づくかというと、必ずしもそうでない。先日、私は、島根県にあります青谷というところの弥生遺跡を見に行きました。でそこは少し変わったところでありまして、道路を発掘、道路を調査していると言います。道路の工事の時に調査をして出てきた遺跡ということでした。しかもなんとそこで発掘された人骨の3体からは生の脳がそのまま残されていたという大変変わった遺跡でありました。私にとってとても興味深かったのはそのことよりも、展示されていた人骨、頭の骨の 一部に何か穴が開いているわけです。これは明らかに槍のようなもので刺された跡だろうと思いますが、詳しい説明はそこでは書かれていなかったのですが、ふと思い起こしました。青森県の三内丸山遺跡、これは縄文時代の遺跡ですが、そこに行った時にガイドさんの説明では、ここで亡くなった子供たちの骨はこの共同体の小さな共同体のこの真ん中に置かれています。どれだけ幼くして命を失った子たちを、ここの人たちは大切に、あるいは痛み悲しみながらここに葬ったことだろうかと、それがよくわかります。そしてここからは武器が一つも出てこなかったのです。縄文の時代というと1万年を超える長い時代ですから、まあしかし青森のその遺跡と島根のこの遺跡の間にはどのぐらいの年数の差があるのか、時代が進むにつれて稲作が盛んになり、そして自分たちの共同体と隣との争いがあり、場所をめぐっての戦いということがあって、ですから時代が進むにつれて争いはより激しくなっている。今このコロナが明けたあたりから世界はそのような動きになって今に至っているわけであります。便利になり、そして技術が進展すればするほど、人を殺すための部分もどんどん進んでいってる。愛の欠如ということが実は社会を破壊し、自分たちをも破壊しているということを見ます。で、過去だけではなくて未来を見るときも聖書は悲観的であります。戦争や飢饉がこれから激しくなっていく、そして人々の愛が冷えていくという記述があります。神が創造された世界がどうして互いが愛し合うのではなく争い合い、弱い人、弱い国を支配しようとするのか。その根底にあるのは支配欲であって、愛の欠如ということであるとすれば、これは国、あるいは権力者だけでなくて、実は一人一人の個人も同じように、豊かさを求め、より大きな力を発揮したいと願って、自分以外のものを支配する方向に向かっていく。そうすると、聖書が描いていますようにですね、私たちは自分がということを突き進めていくと、自分自身の身を滅ぼしていく。聖書は昔のことを考えても、聖書の言葉のようになってきたというのと同じで、これからのことについても聖書が書いている通りになっていくであろう。ですから私たちは今日のテキストとして選ばれましたヨハネ15章9節から17節、ここをもう一度その観点から知らなければならない。もう言い古され聞き飽きたような、愛ということは一体どういうことなのかということであります。9節を見ますと、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛の中にとどまりなさいとあります。イエス様の愛の中にとどまれという命令でありますが、その前の言葉、前半の言葉、つまりイエス様が私もあなた方を愛しました、これは私たちがイエス様を愛するよりも先に私たちを愛されたということであります。この言葉抜きに愛の中にとどまれと言っているのではない。順番が非常に大事であります。振り返ってみますと、マタイの22章37節から39節に、律法の中で最も大切な戒めは何かと問われたときに、イエス様がお答えになった第一に大切な律法というのは神を愛するということ、第二もこれと同様 隣人を愛することとおっしゃって、あの十の戒めをたった二つ、神を愛するということと人を愛するということにまとめて教えておられます。ヨハネの言葉によれば、人が神を愛するより先に神が人を愛されたということであります。順番を間違えると信仰生活は悲惨なことになります。つまり、神が愛してくださったことを知らない人が神を愛しなさいと言われると、一生懸命戒めを守ろう、戒めを守ろう、守れない、守れない、自分困難では愛されていない。最初の神がまずあなたを愛されたということを抜きにして、後半の部分だけに集中しますと、とんでもない信仰者になります。福音がない、立法だけ、あれをしてはいけません、こうしなければならない、私もあなた方を愛しました、どのようにイエス様は私たちを愛されたのか、それは十字架と復活を通して私たちの罪を許すということをご自分の生涯を通して明らかにされた。それによって私たちは神の愛ということを知ったのです。感じる感じないの世界ではなくて、事実としてそれが歴史の中で打ち立てられたということであります。ですから逆に言えば、私たちは神様の愛が感じられていないので、私はどうも実感としてそれがわからないので、神を愛するということが難しいです。それはそうなんです。愛されたことのない人は愛するということができないのです。これはですね、親子のつながりでも言えるのではないかと思いますね。比較的厳しい親のもとで育てられた方は、親の愛が実際のところ分かりませんから、厳しく育てられた分、立法的に言えば、信仰の領域で言えば、立法ばかりを教えられてきた人は、親の言うことを聞かなければならない。親がやってはいけないという道に行ってはいけないし、やってはいけない。そればっかりですから、自分は親から大切にされたと全く思えないわけです。で、その人が親になって、子供を愛するということはなかなか難しい。自分がされたようにしかできないですから、枠をはめ、枠からはみ出ていく子に対してはいつもイライラします。そのイライラは子供は敏感に感じ取ります。そのようにして、愛ということを受け取ったことがない人は、そういう考え方が引き継がれていく可能性がありますね。でも、実際に親は本当に愛してくれなかったんだろうか。優しい言葉の一つもかけてくれなかった。褒め言葉を一度も聞いたことがなかったっていう人でさえもですね、親は心配をし、そして必要な食事なり何なり、学校へ行くための準備なり、いろんなことをして配慮をしていたということは、子供は全くそれが愛と思わないで、親の当然のことと思います。自分がその立場に立って、その年齢に立った時に初めて、ああ、お父さんは、お母さんは、私を実は大切にしていてくれたんだと。なぜわからなかったか。神様と私たちの関係は近いものがあります。十字架と復活を見たわけではありませんから、感じないのは当たり前なんですね。そして私たちが、立法的な、あるいは厳しい家庭で育っておればなおのことを、しなければならないこと、してはならないことばっかり目が留まって、聖書の言葉もそこにしか目が留まらないで、福音、喜びの訪れということになかなか心が向かないから、 ああ、私は何年クリスチャンになってるけれど、全然ダメですという言葉をよくおっしゃる。私たちは改めて、愛されていたということをですね、知るということはとても大事なことですね。夫婦の間からでもそうだと思います。私は優しい言葉をかけてもらったことがない。そういえば自分はありがとうと言ったことが本当になかったかなと。真っ先に私たちが思うのは、愛するより愛されていたということを知ることであります。話は飛びますが、まあ、この話をするのはちょっとどうかとは思いながらも、やはり、した方がいいかと思ってさせていただくんですが、アニメーション、アニメのアンパンマンの話です。アンパンマンご存知ですね。まあ、多くの方は知ってらっしゃると思います。よく見ているという方は少ないかもしれませんけれども、今はちょっと放送していないのかもしれません。アンパンマンミュージアムが神戸にあります。実のところ私もあんまり知らなかったのですが、お亡くなりになりましたけれども、作者は柳瀬隆さん。このアンパンマンは何かというと、アンパンが主人公でして、彼がですね、誰か困った人の叫び声を聞きますと、真っ先に飛んで駆けつける。そしてどうするかっていうと、自分を食べなさいって差し出すわけですね。で、一部が食べられてしまうんです。すると食べた人は、困っている人はそこで力が出て、で、敵であるバイキンマンと戦うことができるという、こういう筋書きです。大変な単純なストーリーです。13節にあります、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。まあ、直接的にはイエス様ご自身のことをおっしゃってる。でも、アンパンマンのように、自分を差し出して、その人がそれによって助けられるんであれば、力を得ることができるんであれば、という、そういうことを教えます。でなぜこれが人気だったのか、子供たちはどうしてこれを楽しみにして見ていたのか、やっぱり子供たちも小さいなりに、この世の中で自分が生きるっていうことは難しいことだっていうことを知っている。親は助けてくれそうもないと。アンパンマンのような人がいてくれたらな。ですので、この世の中で生きることの難しさを知っているのは親だけではなくて、大人だけではなくて、子供も同じではないでしょうか。ですから、自分が大切にされたい、愛されたい、いざという時には助けを差し伸べてくれる誰かがいてほしいと願うのは、私たち大人も子供も、どの国の人たちも同じであります。まあ、日本は多くの災害を受ける地域、地区であります。自然災害が多く繰り返されて起きます。地震などが起きますと、その度ごとにボランティアの人たちが集まってくれる。利害関係抜きでですね、遠くから果ててくれる。神戸の震災以来ですね、盛んになってきました。しかし、もっと身近なところで、私たちは遠くの被災された方々だけでなくて、今、自分の家庭で、実は声を上げたいと願いながらも、声を上げにくい親、あるいは夫、妻、子、そのことを考えますと、どうでしょうか。やはり、私たちは、愛ということにもっと身近な人との間で目覚めていくということは大事なことではないかと思います。私たちは先ほど言いましたようにですね、この世の中を動かしていくものに憧れを持って、自分が動かされる側ではなく動かす側になりたいと願う。で、そのためにはより良い学校へ行き、より多くの収入を得られる仕事に就き、よりよりよりと動いていく。自分が十分その立場に立ち得なかった人は、せめて子供はっ と言って子供を早くからそのレールに乗っけていく。子供たちはそれを当然のこととして受け取っていくけれども、やがて悲鳴を上げていく。そしてごくごくごく一部の人たちだけが親の願い通りになっていくんだけれど、そう言っていった人たちの中に親に感謝するよりも、ああ自分はこのままさらに上をどうやって目指していったらいいだろうか、際限のない目標に向かってですね、むち打ちながら振り返った時に、これでよかっただろうかと思う自分の人生ということではないか、そうではないかということを考えますと、改めて本当にこの世の中で自分たちが大切にしなければならないこと、生きる上でなくてならないものはお金もそうだし、健康もそうだし、人との良いつながりもそうだけれど、これを失ったら元も子もないっていうのは、お金でもない、健康でもない、人とのつながりでもない。最後は何かというと、やはり愛ではないか。愛を受けているということではないか。私の愛の中にとどまりなさいという今日の言葉は改めて考えさせられます。私たちの悩みの多くは、どのようにしてお金を、あるいは人とのつながりを、あるいは健康をということの前にですね、人間関係ですね。子供も人間関係に悩みます。小学生も恐る恐る新しいクラスに入っていきます。人間関係、人との距離が遠すぎると孤独になる、近すぎると荒が見えて苛立ちを覚える。避けることのできない人とのつながりの中で愛し合うということは綺麗事ではない。しかし先ほど順番ということを言いました。私たちは愛されているということに目が開かれて初めて愛することができるわけです。しかし不幸にして家族から愛されたという経験が乏しい、あるいは友人から信頼されたという経験が乏しい場合、どのようにして自分が人を大切にし、あるいは自分から進んで人を信頼することができるだろうか。難しいことであります。改めて16節を見てみたいのですが、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。ここは何を言ってるかというと、あなたは先に人を愛する、人を大切にすることのために、私があなたを選んだのですということです。受け身の愛とともに能動的な愛、愛を受ける、そしてこちらから愛を向けていく、そのために私はあなたを選んだ。それはあなた方が行って実を結び、あなた方の実が残るためだ。何の実ですか？愛するということの実が残るためです。それを結ぶためです。いや、私はそれをまず受けることが先です。受けた経験がありません。であるならば、その次の言葉、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。私たちは受けるということが賜物であり、信仰の恵みであり、ありがたいことであるということをよくわかりますが、受け続けて終わる人生はちょっと寂しい。出す ということに心を向け始めていくと、足りなさを感じます。私たちがキリストの十字架と復活による罪の許しを受けて、信じて洗礼を受けたときに、あなたの罪は許されたと言われて、ああこれで過去は一切清算されたなと喜んでるんですが、しかしほんのわずかの時を経て、私はまた罪を犯した。こんな自分がまた許されるためには全く嫌な旅をしなければならない。繰り返し繰り返ししていくうちに、もうダメだ自分は。でそれを繰り返し繰り返ししながら、いつ私たちはもうダメだと言わなくなるんでしょうか。キリストの十字架は私たちが罪を告白するまで効果がないとは言われないんです。先に神の愛、キリストの愛は私に突き刺さった。もう突き刺さり続けてる。しっかりそこにある。気がついたら祈り告白し、しっかり許されているとそこに立ち返って、それを繰り返していくうちに、私は人を愛することを、隣に寝ている自分の夫妻を、自分の子を愛するということが欠けていたと分かったときに、少し次は感謝の言葉を口にしてみよう、よくやったねと褒めてみよう、そうし始めていくと不思議にそれが自然に繰り返し出てくるようになって、あること私の夫は最近変わりました、妻は優しくなりました、お父さん優しくなりました、私の息子が小さかった時ですね、私の父がある時変わったと言い始めた。お父さん、おじいちゃん変わったね。私は全然気がつきません。どうして変わったのかな。だんだんと心が開かれてきて、キリスト教に対して冷たい目を向けていた。なぜお前が牧師なんかになったかと、4年間口を聞かなかったわけですから、それが少しずつ溶けてきて変わってきたのかな。私たちは愛されて許されて救われて、初めて人を受け入れ、そのまんまで受け入れていくことができるようになる。ハードルを下げざるを得なくなる。どうしてか、自分自身がこのままでは神の愛を受けるに値しないということが十分わかるようになった。ならば私のあの仕事と同じしているあの人に対しても、この家族の誰に対してもと、ハードルがどんどん下がっていく。そして互いが大切にし合う。今日の言葉で非常に大事な言葉であります。私の戒めの中にという言葉ありますが、12節を見ていただくと、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。互いに愛し合う中にとどまりなさい。そしてキリストの罪の許しである十字架と復活、ここにしっかりとどまりなさい。そうするならば、冒頭で申し上げました、この世の中を動かしているのは一握りの人たちではなくて、私たちのこの愛が世の中を変えていくということであります。その発信源は自分の家庭、ここからであります。教会もそのようにして地域に与えるインパクトが少しずつ大きく広がっていくのではないでしょうか。このことを私たち期待しながら、一日一日を過ごさせていただきたい。5月になりました。どうぞあっという間に2024年は過ぎ去っていきますので、しっかりとこのキリストの愛にとどまって日々の歩みを続けさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。 天の父なる神様、私たちのためにイエス様がご自分の命を投げ打って愛を示してくださり、このような私たちをあるがままで受け入れ、許し、そして大切に扱っていてくださることを心から感謝いたします。キリストの愛に目が開かれて、どうぞ私たちに接する身近な方々にあなたの愛をもって接していくことができますように、この一週間の私たちのそれぞれの歩み、教会の働き、豊かに祝福し導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。